皆さんこんにちは、タカパイです。
レジェンです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、ちょっと久々の収録になってしまいましたが、まあ、主に僕のせいなんですが、八木さんお元気でしたか？
僕は元気でした。
お盆とかなんか夏休み取ってたりしました？
そうですね、夏休みは取ってなくて、まあ普通に休んでたんですけど、
うんうん、
はい、そうですね。まあやっぱ3日休みがあると結構リフレッシュできるなっていう感じはしましたね。
うんうんうん、
はい、
確かに。
はい、で、お盆の時に子供とモノポリをやったんですよ。
おお、
はい、
はいはいはい、
まあ、モノポリクラシックなボードゲームじゃないですか。
そうっすよね。
はい。でもモノポリもなんか今はめちゃくちゃ種類が出てて。
あ、そうなんだ。
はい。まあルールは変わらないんですけど。
はいはい。
なんていうんですかね。なんか、子供向けのものとか、なんか、結構コラボしてるんですよね。コラボものがあって。
あ、そうなんですか。
あと、そのローカライズ日本版みたいなのがあったりして。では、要はその、モノポリって土地を買っていくわけですけど、まあその土地の名前が、うんうん、まあちょっと変わるみたいな感じですよ。
うんうん、
はい。とか、
へぇ、
は
い、
まあその銀色のコマがあると思うんですけど、まあそれがちょっと変わるみたいな、そういうバリエーションが。
あ、本当だ、なんか、はい、マリオバージョンとかある。
ですです、はい。
いっぱい出てて。
うん、
本当、ワンピースとかも。
そうなんですよ。逆になんか、オリジナルを見つけるのが難しかったっすね。はい。
あ、これ良さそうっす。確かに。子供も普通に楽しめそう。
はい。でも、モノポリー、すごいいいなって思いまして。
うんうん。
やっぱりその、お金の計算をさせるので、
うん。
その、お釣りいくらになるだろうみたいなのを、ちょっと計算させることができるんですよ。自然に。
うんうん。
はい。で、まあ、ちょっとお釣り計算できないならお釣りあげないよとか、
はいはいはい、
意地悪も言いながら。はい。はい。まあ、そうですね。なかなか、一回その、実際にお金をこう使ってもらう前に、モノポリの中でお金を使ってもらうのは、まあその、そうですね。まあ計算っていうこう、算数的な面も、まああるし、そのお金使って、なんかこう、対価が得られるみたいな。
うんうん。
そういう視点も、そうですね。子供の教育にいいんじゃないかなっていうのを思いましたね。
確かに良さそうですよね。普通になんかノートに向かって、
はい。
なんだ、その、引き算とか足し算やるより、リアルにこう、なんか物が動きながら体感できると良さそう。
はい、そうですね。そうですね。あとは、その、モノポリで、こう、土地を買っていくんですけど、
うん、
その土地、まあ、あんまり、まあ、まあ、結構高い土地とかあるんですけど、ちゃんとその、お金がなくなりそうな時は買わないとか、
うんうんうん、
そういう、ちょっと考え、そういうことをちゃんと考えてて、はい。
確かにだ。いいな、モノポリ。いや、僕なんか本家のモノポリしかないものだと思ってたんで、
はい。
なんかあんまりその小さいこと一緒にやってできるのかなと思ってたんですけど、
はい。
確かにこういうキャラクターものとかだと、なんかあれなんですね、言葉とかもある程度優しくなってたりするんですかね。はい、ルールは一緒だから、ね、
どうだろう。子供向けとかだったぶん、漢字がなくなったりとかは、ありそうですけど、
はいはいはいはい、
そこまではわからないです。
うんうんうん。良さそうだね。
はい。
普通にやりたくなってきた、モノポリ。
そうですね。欠点は、ちょっと、モノポリ長いので、
うんうん。
はい。そこそこ、こう、弾力が。その、誰かが、みんな破産するまで終わらないので、あれ。
うんうんうん。
はい。そうですね。20ターンとか、なんか、決めてやんないと、
うんうん、
結構時間がかかるっていうのが、はい。難しいところですね。
確かに。
はい。
いいですね。いいお盆を過ごしてるな。
はい。そうでした。高橋さん、いかがですか？
僕でもお盆は、なんかちょっと、なんだ、妹のところに遊びに行こうと思ったんですけど、その予定がなくなっちゃったんで、
はい。
もうひたすら甲子園見て、 あとあれですね、ポケモンの世界大会やったじゃないですか、横浜で。
ありましたね。
あれのポケモンユナイト部門、YouTube で見たりしてましたね。
なるほど。
うん。
優雅なお盆を過ごしてたわけですね。
優雅なボ
うん。そうですね。ポケモンの世界大会は相当盛り上がってたみたいですね。
ンを。いや、盛り上がってたですね。まあ、ユナイトはなんか、日本人チーム3位だったかな？ 3 位
はい。
と5位。
はい。
で、あれですね、ポケモンの本家が、確か、全部もう日本人が1位になったみたいな話を聞いた気がする。
おお、すごい。なるほど。
うん、あ、結構盛り上がったっぽいっすよね。
うん。
いや、なんか、うん。
横浜駅、あ、すいません。横浜駅周辺が、そのポケモン
うんうん。
一色になったり、はい。あと、ドローンのパフォーマンスがあったりとか、
はいはい、そうっ
そうい
す
う
よ
のも、
ね。
はい。
いや、そうなんだよな。ドローンもあれすごかったし、なんか、本当は会場内に入りたかったんですけど、チケット当たらなかったんで、あれですけど、会
はい。
場内に売ってるグッズとかもなんか普通に欲しいのとかあって、行けてる人いいなと思いながら。
そうですね。
うん、来年はハワイらしいですよ。
ハワイ。
うん。
ワンチャンありますね。
そ
そういう
ん
目
な感
的
じ。
が
う
ない
ん。
と、あんまり海外行かないので。
まあそうっすよね。
はい。
そうなんよな。そんな感じと、ボンを過ごしました。
はい。じゃあちょっとメインテーマに入る前に、
はい。
リスナーの皆さんにお知らせがあるんですけども。
お。
はい。これプレスリリースを出していただいたんですけど、このポッドキャスト、ワークインプログレスが、ピトパさん、株式会社ピトパさんが提供してる、その広告プランですね。の、一つのポッドキャストとして、ちょっと加えていただきました。
お、広告プランになると何がどう変わるんですか？
はい。そうですね。広告プランになると、広告が入る可能性があります。はい。で、実は、このプレスリリースが、出していただく前に、すでにその、設定自体は、始めているので、もしかしたらその過去回でも、すでに広告が入るみたいなのが、あったかもしれないんですけども、はい。そうですね。まあ、具体的には、その、冒頭部か、真ん中あたりか、終わりのあたりに広告が入る可能性があるということで、はい。ちょっと普段、聞いてくださっている方々、本当にありがとうございます。というと
ありがとう
ころ
ございま
で、
す。
はい。で、まあ、そうですね。ちょっと、ノーティスとして、これから、まあ、短い広告が入る可能性がありますというところですね。
はい。
はい。はい、というところですね。はい。
はい。これは何かコメントが 求められますか？このまま流しちゃっていいですか？
大丈夫で
まあなん
す。
か詳しいことはなんか概要欄にリンク貼っておくので、
そうです
興味あ
ね。
る方は、はい、見てみてください。
見てみてください。はい。
はい、なんかいくつか提携、なんかエンジニア系のポッドキャストが多いっぽいんですけど、
そうですね。
その提携してるポッドキャスト番組一覧みたいなのを見れたりするので、
はい。
はい、よければ見てみてください。はい、という
そう
こ
で
と
す
で、じ
ね。
ゃあ、はい。
はい。メイントピックいきますか。
いきますか。
はい。メイントピックがですね、Scaling the Instagram Explorer Recommendation System ということで、この前、8月の9日に、メタのエンジニアリングブログに投稿された、ブログをもとにちょっと話していこうと思います。
ありがとうございます。
はい。これ自体は、そうですね、タイトルが言う通り、Instagram のあと、エクスプロア機能のレコメンドシステムの記事ですね。はい。インスタグラム使ってる方なら、たくさん使ってると思うんですけども。
虫眼鏡のとこですかね。
そうですね。日本版だと、虫眼鏡の、はい、ところに、まあ、いっぱいこう、写真が並ぶと思うんですけど、写真やら、はい。はい。ここのことですね、エクスプロは。はい。はい。ちなみに、スレッズはリリースされましたけど、インスタグラムはどんぐらい使ってる人いるんですかね？界隈
どう
だ
な
と。
んすかね。
使ってますか？高林さん。
僕、インスタアカウントはありますが、
はい。
最後に投稿したのいつだろうレベルですね。
なるほど。
うん。 今見ると2021年1月30日に最後の投稿してるんで、
うん、
結構前だろ。
結構前ですね。
うん。でも、
まあ、
祈祷
替え
も
の、
そんなにしないっすよ、僕。
ああ、
う
なる
ん、見
ほど。
る専でもないかもしれない。
なるほど、なるほど。まあ、タクパイさんは、そのインスタに上げるような写真とかは、もう大体ツイッターに上げてるイメージがありますね。なんか、飲み会の、はい、ご飯の写真とか、
酒の写真とか、はい。
建物写真とか、はい。
確かにな。インスタよりツイッター、まあ今は X ですけど、X に上げてるかもしれないですね。
ああ、確かに。あれもどっちで呼べばいいんですかね。はい。なんか、ツイートからポストに変わってましたけどね。
ああ、変
単
わっ
語
てます
的
よ
に
ね。
は。はい。はい。まあ、なぜか X と呼びたくない自分がいますね。
わかる。
はい。まだ認めてないですね、X を。僕の意思が。はい。まあ、ちょっと、なるほど。そうですね。界隈的には、なんかあんまり、インスタグラム使ってる人多くないかもしれないですね。はい。ビジネス系の職種の人とかだと結構あるのかもしれない。うん。まあ、多分、使ってる人もいるとは思うんですけど。はい。なるほど。はい。そうですね。はい。で、一応そのインスタグラムの中で、レコメンドというと、小さなところは、まあ、あるものの、おそらくはこのエクスプローラーっていうのが一番メジャーなところになってくるのかなっていう気がし
そうっ
ます。
すよ
はい。
ね。うん。
はい。はい。そんな話です。で、一応前提的にはそのエクスプローラーは、リアルタイムで推薦を提供してるらしいですね。はい。なので、まあ、なんか見たらもうリアルタイムに出す内容が変わっていくということになりますと。はい。で、あとはその一応その、このブログ、前にその別のブログで、そのエクスプローラーのアルゴリズムが、解説されたことがありまして、はい。で、まあ、それは、概要欄に貼っておくんですけど、はい。まあ、そこでもその手法については語られていて、今回はその手法からのアップデートっていう形で、こう、解説がされていくんで、はい。そこはちょっと注意です。はい。で、そのシステムのオーバービューとしては、マルチステージランキングですね。はい。では、これはもう本当によく言われるもので、まあ、大きく見ると、そのリトリーバルとランキングに分けて、で、まあ、インスタグラムの場合は、リュードがもうピンじゃないや。ポストなんでね。ピンはピンタレスなんで、ちょっと間違えちゃいましたけど、ポストなんですよね。なので、まあ、ポストっていうともう、まあ、とんでもない数、あるということになります。はい。で、まあ、そうすると、その、候補の、その全部のポストの中から、ある程度、その、これは絶対に推薦する必要はないみたいなものを、こう、落とした上で、ランキングっていうふうに移らないと、まあ、その、計算ができなくなってしまいますというところで、まあ、まずリトリーバルのステップで、こう、気に入ってもらえる可能性が、まあ、ある程度高そうなものを、持ってきますと。はい。絞りますと。はい。で、なんか、図には1000メディアって書いてあるんで、まあ、1000後ぐらいのポストが引っ張ってこられるらしいですと。ここでもまあ結構絞るなって感じはしますけど。は
確
い。
か
はい。で、その持ってきたものを次のランキングステージで、こう、まあ、割とこう力を入れて、こう、気に入ってもらえる確率が高い順にこう、上から並び替えるっていう、
に。
まあ、ものが、まあ、割とその一般的に言われる、マルチステージ数ランキングですね。で、インスタグラムもそれを採用しているという。ことになります。はい。はい。で、じゃあ、リトリーバルのとこから、ちょっと行きますと、はい。そうですね。まあ、この中でも、その、計算量がちっちゃかったり、その、あとは、まあ、パフォーマンスの無限にレイテンシーがかかってもいいみたいな感じだったら、まあ、その、リトリーバルは究極的には入れないよみたいな話が、まあ、されてますと。はい。とがありますね。はい。はい。で、あとはですね、 この中では、チューターモデルっていうのが、まあ、使われてまして、で、これは、まあ、リトリーバルだけじゃなくて、ランキングの中でも、まあ、大体ほとんどの、インスタグラムのコンポーネントの中で、このチューターモデルが使われてるんですけど、はい。まあ、使われてるようですと。はい。で、ただインスタグラムの中だと、ワーツベク的なアプローチというか、メディアとかユーザーとかの、エンベディングを得るために、あれですね、閲覧したアイテムをこう、時系列に並べて、それを文と見なして、で、それで、ワーツベク適用して、エンベディングを得るみたいな手法があると思うんですけど、まあ、それが、使われていて、はい。で、それによって、エンベディングを得てるというところがあるようですと。はい。いう話がされてます。はい。で、そうですね。はい。で、あとはチューターモデル、まあ、大きくユーザータワーとアイテムタワーに分けて、で、まあ、そのタワー自体は何かしらのインプットをこう受け取って、で、それらをエンベディングに変換してくれるっていうものに、まあ、なりますね。はい。で、あとはその先で、そのユーザーのエンベディングと、アイテムのエンベディングの、まあ、内積、まあ、シミュラリティを取るんですけど、まあ、シミュラリティの使うは、まあ、いろいろあると思うんですけど、例えば、まあ、内積ですね。はい。取って、で、まあ、それによって、こう、気に入ってもらえるのか、気に入ってもらえないのか、みたいな0、1を予測して、それで学習を進めていくっていうのが、あります。はい。で、そのタワーにインプットするものとして、まずそのユーザーのフィーチャーなんですけど、やっぱりインタラクションをこうメインで使っているという話がありました。はい。そうですね。
いいねとかってことですかね。
そうですね。いいねがあった、まあ、アイテムの情報とか、あとは広報の中で、まあ、クリックベイトみたいな、明らかにこう、間違えてタップしたよねみたいなものは、こう除外してるとか、はい。あとは、ポストとしてのクオリティが低いもの。まあ、これはちょっと定義が、定義がですね、なんか、まあ、語られてないですけど、まあそうですね。まあ、もしかしたら、センシティブなコンテンツとか、かもしれない。はい。まあそういうのは、除外しているという話がありましたね。はい。はい。では、リトリーバルのところは、まあ、タワーを学習させて、で、そのタワー自体を学習させた後は、あとははい、ユーザーのエンベディングとか、そのアイテムのエンベディングとかって、事前にその計算ができますよね。はい。で、まあ、ユーザーのエンベディングも、更新をしないっていうふうに、まあ、例えば一日の中では更新をしないとか、まあ、そういうことを考えると、まあ、事前に計算できますと。はい。で、アイテムも、新規にポストされたもの以外は、基本的に変わらないので、本固定ができますと。はい。いうことで、まあ、ここは近似近傍探索の部分しか、実質計算量がかからないということで、はい。なので、まあ、リトリーバルは、こう、まあ、いっぱい候補はあるんだけど、その中から絞るのは、まあ、割と高速にできるっていう、話がされてますね。はい。はい。っていうのが、リトリーバルです。はい。まあ、この辺とかは割とあるあるな感じですかね。
確かにそうですね。
はい。
うんうん。
はい。じゃあ、次、ランキングに行くんですけど、はい。で、ランキングのところが、この特徴が出てるなっていうところで、はい。で、ランキングが2段階に分かれてます。はい。まあ、ファーストステージランカーっていうのと、セカンドステージランカーっていうので、まあ、分かれてるんですけど、はい。で、ファーストステージのものは、セカンドステージよりもライトウェイトって、ライトウェイトモデルってこう、文中だと書かれてるんですけど、はい。まあはい。まあ、ライトウェイトです。はい。
うんうんうん、
まあ、セカンドステージよりも、 計算量が、まあ、少なめ、そんなに、割と単純なモデルを使っているみたいなイメージでいいと思います。はい。はい。ですと。で、セカンドステージランカーのところでもっとその正確な、スコア付けを行っていくということになってますね。はい。はい。で、じゃあちょっとファーストステージのところから、まあ、いきますと、そうですね。で、ファーストステージの ところなんですけど、なるべくその、セカンドステージランカーと、同じように振る舞うモデルを、学習させようとしているようです。はい。
ほうほうほう。
で、これは、プレディクションのアウトプットが、まあ、その、学習段階でのそのラベル付けが、セカンドステージランカーのラベルを、こう、学習させているという話になってます。はい。なんで、まあその、ファーストステージのモデルが、なるべくその、セカンドステージランカーと、似たような挙動を、まあ、するように学習がされているということですね。はい。
おお、なるほど、なるほど。
はい。はい。で、まあ、ここも、テューターモデルが、まあ、使われてまして、はい。で、そうですね。その、オブジェクティブのラベルが、セカンドステージランカーの、ラベルになっているということです。はい。はい。では、これは、まあ、次で、セカンドステージランカーを、こう、まあ、学習させるわけですけども、学習や、使っていくわけですけども、なるべくそこに渡すまでには、もちろんその、候補数を、まあ、少し絞るっていうのと、はい。と、リトリーバルから1000メディア、こう、渡ってきて、で、その次に今、100メディアまで、この、ファーストステージランキングの段階絞るっていうのが書かれているので、はい。まあ、そうですね。セカンドステージでは結構正確な、まあ、予測を行うので、まあ、なるべくそこに渡す数を絞りたいっていう、まあ、ニーズがあります。はい。で、そうするために、まあ、セカンドステージで、まあ、ポジティブと予測される可能性が高いものを、より軽い処理でちょっと絞るっていうようなニュアンスなのかなという感じですね。はい。はい。まあ、ここはあんまり聞いたことがなくて、はい。面白かったですね。面白かったポイントですね。
確かに。後続の、まあ、これで言うとセカンドステージのやつと、やつで同じように振る舞うを出すっていうのは、まあ、確かにな。
はい。
あれですもんね、セカンドステージの方だと、まあ、この後ちょっと説明してくださるかもしれないですけど、まあ、完全にリランキングしてるみたいな感じなんですかね、セカンドでは。並び替えてるだけとかなのか。
そうですね。セカンドはもう並び替えるだけ。はい。
ああ、はいはい、なるほど、なるほど。
はい。になってます。はい。はい。どうですかね。で、セカンドステージのところなんですけど、その複数のエンゲージメントを持続していると書かれています。はい。で、まあ、例えばクリック、ライク、で、あと、シーレスって書いてるんですけど、まあ、これはネガティブなやつですね。を予測していますと。はい。なので、この文中ではマルチタスク、マルチラベル、ニューラルネットワークモデルって書いてあるんですけど、はい。そうですね。まあ、複数のラベルを予測しに行ってるということですね。はい。マルチタスクなのかは、マルチタスクなのか、わからなかったんですけど。はい。
確かに。
はい。そうですね。で、まあ、その複数のラベルを、まあ、ここでは、まあ、3つ、こう、取り上げられてるんですけど、まあ、まだあるかもしれないです。一応、インスタグラムの中には、他にも、インタラクションあると思うので、はい。まあ、ライクもあるし、なんか、セーブとかもあるし、はい。はい。あると思うんで、まあ、そうすると、やっぱこのセカンドステージランカーっていうのが、まあ、処理としては重くなります。いう感じですね。はい。はい。はい。
で、ここになんか
で、
バリューモデルみたいな式が書いてあるって感じですね。
そうですね。バリューモデルで書いてあるんですけど、はい。まあ、ここで 書いてあるのは、まあ、重みとの線形結合ですね。はい。はい。まあ、ここで、まあ、クリックは多分重みが比較的軽いけど、まあ、ポジティブで、ライトはもうちょっと重いポジティブで、シーレスは逆にネガティブのような、まあ、関係性をこう表せるというところですね。はい。はい。はい。まあ、そんなところになってますと。はい。セカンドステージのところは、あんまりそのモデルのアーキとかは触れられてないですね。はい。
確かに。
はい。で、最後、ファイナルランキングってあるんですけど、はい。そうですね。まあ、ここは まあ、例えば、ハンフルなコンテンツを下げるとか、まあ、フィルターアウトしちゃうとか、はい。そうですね。まあ、中身でこう、インテグリティ・リレイティッド・スコアズって書いてあるんですけど、これはなんか別のブログでちょっと詳しい言及があるみたいなんで、まあそちらを見ていただければと思います。はい。まあ、ここら辺とかも、まあ多分、そのちょっと暴力的な内容とか、まあそうですね、写真だと、まあ多分いっぱいあると思うんで、はい。まあ、そういうのとかは下げたりとか、まあ独自に別で多分、検閲システムみたいなのがあるんじゃないかなっていうのが、まあ思いますね。
そうですよね。
はい。はい。そうですね。まあ、これは、SNS とか、まあ、そうですね。コミュニティ系だと結構多いかもしれないですね。はい。Q&A とかでも、こう、その相手をめちゃくちゃけなすような、まあ、コメントとか。はい。そうですね。そうですね。まあ、YouTube の、コメント欄とかでも、あんまりその上の方にめちゃくちゃディスってるコメントとか、まあ、来ないイメージがありますね。
そうっすよね。
はい。
割と上の方は。制御されてそう。はい、
そうですね。上の方なんかいいねがたくさんついてる。うん、もう最高とか、そういうコメントが上の方に大体あるイメージがありますが。はい。はい。まあそういうのとかも近いかもしれないですね。はい。で、まああとは、そのいろんなロジックが、まあここでは入って、さっきのその、ハンフルなコンテンツをちょっと下げるとか、多分まあ、ここで多分いろいろビジネスロジック入ってきますよね。はい。
そうっすよね。
はい。はい。
なんか、わかんない。インスタってブロックとか書いてん多分あったと思うんで、なんかそういうのをしてるのはハブクとか。
そうっすね。
そういうの入ってそうだな。
はい。
は
い。まあ、そんなところですかね。はい。
はい、ありがとうございます。なるほど。で、なんかセカンドステージのこの C レス、なんかまあ、あんまり見られないだろうみたいな数値を入れてるのは、なるほどと思ったりしました。これどうやって、まあ、クリックとかライクはインタラクションのデータでありそうだけど、
はい。
C レスとかは、なんだろう、そのクリックもされなかったやつを C レスとかにしてるのかな。表示はされたがみたいな。
C レス、一応、ハイドとかはありますね。
ああ、非表示にするとかあるか。あ、
はい。
なるほど。確かに。ちょっと今、インスタを開いてみてますけど。確かに。あ、こういうのでってことか。分確かに入れてそうですね。
はい。あとは、ああ、なんか、エクスプローラーの、
はい。
サムネイルを長押しすると、not interested とかがあるんで。
ああ、ほんとだ。
こういうのは使ってるのかもしれないですね。
ああ、確かに。
はい。
初めて知った。
はい、そんな感じの内容になります。
はい、ありがとうございます。というわけで本日は、八木さんにインスタグラムのエクスプローラーのレコメンデーションシステムのところのブログについてお話ししていただきました。質問コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ EFFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。